WBS メディカルインフォメーション。
どうしましたか？ラジオ健康相談。この番組は株式会社大黒の提供でお送りします。
株式会社大黒グループは医療機器・福祉用具を迅速・丁寧にお届けする会社です。医療機器・福祉用具のベストパートナーとして活動する大黒グループ、株式会社大黒グループをよろしくお願いします。
今週は岸川リハビリテーション病院院長の西村和彦先生に伺います。1日目の今日は生活習慣病について。これは先生いろいろありますよね。
そうですね、内容としてはいろんな病気を、総括して生活習慣病と言ってますので、その中身はやはり個々の疾患が入ってますですね。なのでどんな病気かっていうと、やっぱり昔はですね、成人病というふうに言ってたというふうに、この記憶を持っている方が多いかと思うんですが、食事から運動、それからおタバコやらお酒など、いろんな生活習慣がその病気の発症につながっていくというのことを考えた病気の総称、ひとまとめにしたものだと思ってください。で、以前は、二度申し上げますけど、成人病と言われてます。成人じゃなくても発症する可能性があるので、最近では生活習慣病という名前で、もうこれだいぶ浸透してきたんではないかなというふうに思います。で、中身に関して生活習慣病ってのは、いろんな病気の総称と言いましたけど、例えて言えば一番代表的なものは糖尿病。これはインスリンの不足等々で起こる高血糖の状態が続く病気ということになります。それと、これもまたやはり気にしている方、あるいは実際治療されている方も多いかと思うんですが、いわゆる昔、高脂血症というふうに呼んでましたけど、今では脂質異常症というふうに言ってますが、これはまあ、脂肪分の多い食事、あるいは運動不足、そんなのが原因で血液中の、コレステロール、その中でも悪玉のコレステロール、あるいは中性脂肪、この辺が増加すると。いう疾患で、まあ、善玉コレステロールはある程度の量あってもいいんですが、脂質異常症の方はこれが逆に減少するということがあるので、はい、これもよく健康診断のデータの中身を見てですね、考えていただければというふうに思います。
悪い方が増えてしまうわけですね。
そういうことですね。あとは肥満ですね。これはやっぱり運動不足、それから食べ過ぎ等によって起こるお体の状態ですね。で、これは特に一番リスク高いというのが内臓脂肪型の肥満ですね。皮下脂肪よりも内臓に脂肪が溜まってる、まあ男性に多いんですけど、これはやっぱり、運動してもない人も取れにくい脂肪の蓄積なんですね。
厄介ですよね。
厄介ですね。だからこれもやはりいろんな病気をまた出してきますので、その次にはやはりこれもお薬飲んでコントロールされている方が多いと思いますが、高血圧症ですね。これはやっぱり塩分の摂りすぎというのが多いですが、肥満とか運動不足、そういうのが原因と考えていただければいいかなと。それと、まあこれはちょっとまずい方に入りますが、がんですね。これもやっぱり大きな意味では生活習慣というか、召し上がるもののいろんなものの特徴によってがん発生率変わってきますので、例えて言えば脂っこいものを召し上がったり便秘が続いたりなく、大腸がんの発生率と関係がある、それからおタバコとの関係があるのが肺がんという、やっぱり生活習慣と関連のある病気の一つであるというふうに考えています。例えば、これも血圧とか糖尿とか脂質異常とかと関係するんですが、まあ心臓病、脳血管障害ということで、心筋梗塞とか脳卒中、そういうような病気につながっていきますので、これも非常に大事と。それと脂肪肝や肝硬変、 歯周病というようなものが挙げられています。これらが全部ひっくるめて生活習慣病というふうに言われています。
いろんな病気ありますね。
そうですね、ここに挙げただけでも10ぐらいはもう軽くありましたものね。ただこれらの病気っていうのはですね、かなり進行するまでその自覚症状がないんですね。なので気づいた時にはもうかなり重症化している場合がありますので、はい、みんなおろそかにするのは年に一遍ないしは2回ぐらいやられている、お勤め先等である健康診断。これの健康診断の、返ってきたデータをですね、鵜呑みにせずに、また高いんだっていうようなことをおっしゃる方もいるんですが、またということは一個も変わってないわけなんで、そういう方はやはり、近くの先生に一度相談するというふうになさった方が、一番やっぱりデータとしては、血圧の問題とか脂質異常の問題、糖尿病、この辺はみんな動脈硬化に結びつきますので、うん、先々ではいわゆる梗塞ですね、心筋梗塞、脳梗塞、あるいは血圧高ければ脳出血とか、いろんなことに全部結びついていきますので、その辺のところを、やはり心配をしてですね、はい、早い目に受診していただければいいかなというふうに思います。
重要な数字を無視しない、はい、ということですね。
はい。で、そうなってくると病気の中身とかはある程度ご理解いただけたと思うんですが、どんなふうな予防をすればいいのか、対策すればいいのかというのは、いわゆる食生活を改善していくということがまず一番ですね、はい、塩分、脂肪分、糖分の取りすぎには注意しましょうと。それから適度な運動をすることで肥満になったりとか、あるいは脂肪分が溜め込まれたりすることのないようにしていただきたい、それとやはりおタバコはこれは全然害ばっかりに近いと思いますので禁煙をお勧めしたい、それからお酒も適量になさっていただきたいというふうに思います。で、あとは十分に休息をとっていただきたいと、睡眠不足っていうのは生活習慣病のリスクを非常に高めますので、十分な休養、睡眠をとるように心がけていただきたいというふうに思います。で、最後には、やっぱり定期的な健康診断。これは必ずお受けになって、そして指摘されたことがあれば、その生活習慣を改善すると。それをやっていただくと実際のご病気の発症とか進行を食い止めることができますので、早期発見、見つかったら早期治療というようなことを、やっていただければ問題なく過ごせるんじゃないかなというふうに思います。
注意できること、予防できることも多くありますね、
はい、そうですね、やっていただくと次の病気が一つでも減らせるというふうに考えていただければよろしいかと思います。
岸川リハビリテーション病院院長西村和彦先生に伺いました。大黒ヘルスケアサービスは必要なものを必要な時に、豊富な品揃えで迅速丁寧に質の良いサービスを提供いたします。医療と福祉の安全で安心な環境づくりのお手伝いは株式会社大黒ヘルスケアサービスにお任せください。
どうしましたか？ラジオ健康相談。この番組は株式会社大黒の提供でお送りしました。